皆さんいかがお過ごしですか。西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社、株式会社アイジェノミクスジャパン日本法人代表代理、龍太郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今週はですね、先週に引き続きまして、ゲストとして日本医科大学名誉教授、竹下レディスクリニック院長、竹下俊之先生をお迎えしてお話を伺います。今日のテーマは不育症と遺伝子検査についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今日は日本医科大学名誉教授、そして竹下レディスクリニック院長の竹下俊之先生にお話を伺います。竹下先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では先週に引き続いていろいろお話をお聞きしたいと思います。で、今日はですね、テーマが、遺伝子検査というところなんですけれども、早速ですけれども、不育症において遺伝子検査どういったものがあるか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、まず流産の原因で、一番多いのはですね、胎児側の胎児の染色体異常なんですね。はい、で、それが単純に繰り返される場合というのも、これも流産が2回繰り返されれば不育症になりますので、はい、そういった単純に染色体異常を繰り返した場合も不育症になります。また胎児の染色体を異常をきたす原因のもう一つはですね、両親のどちらかから、染色体異常を受け継いで流産を繰り返す、はい、そういう場合があります。はい、したがってその後発行者のですね、両親のどちらかから受け継いでいる場合、これは当然、まず夫婦のどちらかに異常がないかどうかという、染色体の検査をする、はい、ということになります。
染色体検査、もう少しこう具体的にどういった検査か教えていただいてもいいでしょうか。
はい、染色体の検査というのは、もうこれは、かなり昔からやられている古典的な検査で、はい、一般的にはそのまず夫婦のどちらかの染色体異常を検出する検査としては、はい、G バンド法、G 分線法という検査を行うわけです。
はい、先週の話でも血液検査でできるというお話だったかと思うので、はい、結構患者様としてはご負担なくできる検査
で、そうですね、はい、採血だけでできる検査ではあります。はい、でただやはり遺伝に関わる検査ですので、はい、他の検査と、貧血の検査を受けるという、そういった安易な気持ちで受ける検査でないということは、ちょっとお断り申し上げておかないといけないかもしれませんね。
はい
は
い、ありがとうございます。吉井さん、この PGTA を不育症で行うということはどういった意義があるかというところを教えていただいてもいいでしょうか。
はい、先ほども申し上げましたように、不育症、2回以上流産を繰り返す不育症の中にもですね、胎児の染色体異常を、偶然発生した胎児の染色体異常が繰り返されている場合というのが意外と多いということが分かってきました。はい、最近特に妊娠年齢が上がってきました。はい、でこれは母体の年齢が上がりますと、はい、どうしても染色体異常の発生というのは、胎児の染色体異常の発生率というのは高くなってきます。はい、ということで胎児の染色体異常を検出するのが、PGTA なんですけれども、はい、特にその妊娠年齢が高くなってきましたので、その染色体異常を、発見する意義というのは非常に高くなってきているということがあります。
はいはい、あとはPGTA と先ほどのその、G バンド、G 分線法といろいろ組み合わせたときに、この染色体の構造異常、PGTSR ですとか、そういったところも必要になってくるのかなと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
まあ、胎児 の、 あの染色体異常の中には、まあ、先ほどから申し上げているように偶然発生した染色体異常と、はい、それから両親のいずれかから、引き継いだ染色体異常があります。で、偶然発生した染色体異常、これは、まあ、あの数的な異常、数の異常というものが多いものですから、はい、これを見つけるのが PGT-A ですね、はい、それから両親のいずれかから引き継いだ染色体異常、これは、まあ、点座というようなあの異常が多くなっていきますけども、はい、これを検出する検査が PGT-SR ということになります、
は
い、
ご両親がすでにこう何か染色体の構造が変わってしまっているというところ、
そういうことですね、はいはいはい、
それがやはり流産の原因にな
ります、
はいはい、ありがとうございます。
不育症と遺伝子検査と題してお届けしてまいります。ゲストは日本医科大学名誉教授、竹下レディスクリニック院長の竹下俊之先生です。
はい、先生、後半もよろしくお願いします。
お願いします。
前半から今日は遺伝子検査っていうところでお話を伺っているんですけれども、不育症に関連するものでですね、絨毛染色体の検査も遺伝子検査の一部になってくるかと思うんですが、そのあたりを教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、まあ、流産をしてしまったと。で、それで、じゃあその流産の原因は何だろうって、はい、まあ、誰でも考えるわけですね。はい、で、まあ、重いものを持ったのがいけなかったとか、まあ、いろいろ考えるわけですけれども、はい、実際にはですね、まあ、その、まあ、先ほども、ちょっと申し上げましたけれども、はい、胎児の染色体異常である可能性というのが一番高いわけなんです、
はい、
で、その時の流産の原因を調べる方法としてはですね、今唯一まあ、はっきりとするのがその絨毛染色体検査なんですね、はい、でもちろん流産で、まあ、出た組織を の病理検査という方法もあるんですけれども、はいはい、まあ、病理検査ではその原因まではわからないのが普通です、はい、で病理検査でわかるのは、例えば絨毛性疾患といって、まあ、今後の妊娠に影響しないかどうか、はい、それからあとは、まあ、悪性ということはもうほとんどないんですけれども、まあ、そういったものを検査するのが病理検査で、残念ながら病理検査では原因まではわからない、
はい、
でその原因を突き止めようとするにはどうしてもこの絨毛染色体検査というものが必要になる、はい、ということなんですね、
はいはい、先生今おっしゃられましたそのかなりの方が遺伝子染色体異常というところだったかと思うんですけれども、大体どれぐらいの割合の方がその流産のうちにやはりこう染色体が原因だったというところなんでしょうか。
はい、今はですね、一般的には 60% ないし 80% という、はい、まあ、割合でその染色体異常が見つかるというふうに言われてますけれども、はい、まあ、これは母体の年齢によってだいぶ変わりまして、はい、母体の年齢が上がれば上がるほど、はい、その染色体異常率というのは高くなってきます、
はい、
で大体、まあ、30代の前半ですと 60% から 70%、はい、まあ、それが40代超えてくるとですね、はい、8割を超えてきます。
なるほど。
で、まあ、一説によると41歳を超えるともう 90% は染色体異常じゃないかと、はい、まあ、そういうような、はい、研究もあります、
はい、そうするともう30代の前半の方でももう半分以上という
ね、
先生先ほどおっしゃられたその、はい、まあ、ちょっと重いものを持ってですとか、その妊婦さんが普段の生活で何かこう原因があるということではないというところ
ですね。
そうですね。もう妊婦さんのこう行動ではこうコントロールできないところに原因があるという理解でよろしいですか。
はい、その通りですね。
はい、ありがとうございます、はい、あとはですね、その絨毛染色体検査は主にその G 分線法 G バンド法でやられていることも多いかと思うんですけれども、まあ、アジアミックスもやっているようなこう次世代 C 検査 NGS というものでもできると思うんですが、はいはいはい、そのあたりのこう違いですとか、どういう使い分けをするかですとか、そのあたり教えていただいてもいいでしょうか。
はい、まず まあ、この G 分線法、G 番法というのはこれも昔から行われていたあの検査、まあ、これをもう確立した検査と言っていいと思います。で、まあ、条件が整う、僕はあの、まあ、ちょっと流産手術で無菌的にこの絨毛を取り出さなければいけないと、まあ、そういう制約があるものですから、どういった流産に対してもその G バンド法が行えるというわけでは残念ながらないわけなんですね、ただ、きちんとした条件で取られた絨毛の検査であれば、それはかなりはっきりとした結果が得られるということになります。で、一方のその次世代 C 検査、NGS を利用した絨毛染色体検査、これも最近非常に発達してきまして、かなりの、詳しい検査ができるようになってきました、で、特にこの次世代 C 検査で絨毛染色体検査の、利点と言いますと、まず無菌的に取り出した絨毛でなくても検査ができるということがあります、で、それから、あとはですね、G 分線法ですと母体血が混ざってますと、その、母体血の方の染色体を検査してしまっているということがかなりの頻度で起こる起こっているというふうに言われてますけれども、この NGS を用いますと、母体血との、見極めもできるというようなことがありますので、純粋にその絨毛の染色体が、調べられるということになります。最近ではNGS の、染色体検査の、ちょっと難点といいますかね、ちょっと苦手なところが、3倍体とかね、そういった、コピー数が普通 の、 正常の女性角形と全く同じという、結果が出てしまう場合があるんですけど、それがちょっと見極めが難しかったということですけれども、別のSTR マーカーなんかを使って、その見極めもできるようになってきてますので、ほとんどの検査ができるというふうに考えてもいいんじゃないかと思いますけどね。
そうですね、先生もおっしゃられた3倍体を見分けたいというところなんですけれども、やはり技術的には、できるのかなというところもあるんですが、やはりそういったオプションじゃないですけど細かく見ていこうとするとちょっとやはり気になるのはコストがやはり高くなっていくのかなというところが気になる。
それでまず、G バンド法に関しましては、この4月からちょうど保険適用が、されるようになりましてね、患者さんにとっては非常に、いいことだと思います、で、先ほども言いましたようにその時の流産の原因をきちんと調べておくということは、その後どういった検査をしていったらいいのか、あるいは、どういった治療に結びつくのかということを考える上で非常にその、検査 大切なんですけれども、今までは保険適用がなかったものですから、ほとんどの患者さんが受けておられなかったんですね、ところが、保険適用になった現在はですね、そういったことで大事な検査なので、ぜひ医療者側もですね、その患者さんに受けていただくように、持ってていただきたいと思います、で、一方の、NGS はですね、当然のことながらまだ新しい検査ですので、保険適用にはなってません、で、ただ、先ほども申し上げましたように例えば自宅で、トイレに流れそうになっちゃったとか、そういう検査、絨毛の検査は、その G 番法ではできなかったんですけれども、そういったものもできるようになってNGS ですとできるということがありますので、その意味では、ちょっと保険適用の問題がありますからね、なかなか費用の点では難しい問題ありますけれども、もし、そこら辺の条件さえ許せばですね、ぜひNGS を使ってでも絨毛の染色体検査をした方がいいということを申し上げておきたいと思いますね、
ありがとうございます。 先生、やはりこの不育症と、まあ、関係の深い PGTA ですね。PGTA についてもう少しご見のお話ですとかお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、ご承知の方も多いと思いますけれども、まあ、4月から不妊治療の本体と、まあ、体外受精配奨、はい、まあ、保険が適用になりましたね。はい、まあ、それで、まあ、多くの方々、本当にそれで助かるんだと思いますけれども、はい、今お話ししていた PGTA に関しては、はい、これは残念ながら保険適用にはなってません。はい、で、まあ、保険適用化を目指す上でですね、接触医学会が中心となって、まあ、エビデンスといいますか、まあ、どの程度の推奨度があるのか、はい、各治療ですね、はい、まあ、それに関するガイドラインを出しました。はい、でそのガイドラインにはですね、まあ、PGTA、有用性はまだエビデンスが十分じゃないけれども、まあ最高度 の推奨から、まあ、1ランクは落ちますけれども、はい、推奨度 B ということでですね、はい、まあ、推奨にはなっていたんですね。はい、で、まあ、我々も随分期待したんですけれども、残念ながら保険適用にはちょっとなりませんでした。はい、ということで、じゃあ保険適用にならないとなるとですね、まあ、その PGTA を追加で検査した場合には、今の保険の決まりでは、まあ、保険適用になっている部分も、全部全額自費ということになってしまうんですね。はい、ですから、まあ、それから3月までは助成金制度がありましたけども、はい、4月からそれもなくなりましたので、はい、そうすると PGTA を追加するともう値段的には大きな違いになってしまうんですね。はい、まあ、それで、まあ、そういった違いを解消するためにですね、今混合診療が可能になる制度として、はい、先進医療制度というのがあるんですね。はい、その先進医療を目指して、はい、申請をして、学会の方からですね、はい、申請をしてました。はい、ところが、今その先進医療の A に申請したんですけれども、はい、そちらの方よりもですね、厚労省としては先進医療 B に該当するんではないだろうかと、はい、まあ、そういう意見が出まして、はい、今申請をし直すという状態になってしまったんですね。はい、ですから今のところは PGTA は先進医療にも採択されませんでしたので、はいはい、結局やろうと思ったら全額自費ということになってしまいます。
はい、ありがとうございます。早く精神あなたは保険になるように、はい、学会と一緒にアジアミクスも頑張りたいと思います。
そうですね。
はい、未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。竹下先生、ラジオのご出演はいかがでしたか？
もちろんラジオのは初めてなんですね。
はい、
で、まあ、普段例えば、まあ、講演会なんかで講演するときもですね、なかなか喋りだけっていうことではなくて、スライドを使って喋ることが多いといいますか、それだけですね。それに比べるとやっぱりラジオ難しいですね。
難しい、
はい、
でもまたぜひこれに懲りずに、
はい、ぜひまたお話を伺
いたいです。
いろいろお話を伺ってください。
お願いします。
日本医科大学名誉教授、竹下レディスクリニック院長、竹下俊之先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。